月払い賃貸チョンセのオプションエアコン故障時の修理費負担基準。月払い賃貸とチョンセのオプションエアコンの修理費負担は、契約上提供された設備かどうか、所有関係、故障原因特約の範囲によって異なる。賃借人はまず故障の事実を通知し、診断書未積書承認記録を残すことで、費用をめぐる紛争を減らせる。月払い賃貸かチョンセかよりも、エアコンが賃貸物件の一部として提供されたか、故障原因が何かが重要である。契約時に提供された賃貸隣所有のオプション設備が、老朽化や通常の使用によって故障した場合、原則として賃貸人の修繕義務が問題となる。賃借人による衝撃、不適切な分解、管理不行き届きなど、故意過失によって故障が発生した場合、賃借人が費用を負担することがある。修理費に関する特約は、分限、適用対象、金額の範囲、故障原因を合わせて確認する必要があり、すべての故障に自動的に適用されるわけではない。賃借人が先に修理しなければならない場合は、事前通知、技術者の診断、未積書、賃貸人の回答、領収書を保管する必要がある。月払い家賃チョンセ住宅に設置されたエアコンが故障したからといって、修理費の負担者が自動的に決まるわけではない。重要なのは、エアコンが契約上提供された設備であるか、誰の所有物であるか、なぜ故障したのか、契約書にどのような修理特約があるかである。韓国民法第623条は、賃貸人が賃貸目的物を賃借人による使用益に必要な状態に維持する義務を定めている。ただし、あらゆる軽微な問題や、賃借人が持ち込んだ懸念まで賃貸人が修理しなければならないという意味ではない。実際の負担は、契約内容と故障の状態を総合して判断する。チョンセと月払い家賃に適用される基本原則、保証金身のチョンセか、毎月賃料を支払う月払い家賃かによって、エアコンの修繕義務に関する基本構造が変わるわけではない。いずれの場合も、住宅とともに提供された設備の状態、契約目的、故障原因及び特約を確認しなければならない。民法上の主な基準は次の通りである。民法第6部23条、賃貸人は、賃貸目的物を使用収益に必要な状態に維持しなければならない。民法第626条、賃借人が賃借物の保存に必要な費用を支出した場合、賃貸人に必要費の償還を請求できる。ただし実際に償還されるかどうかは、修理の必要性、責任原因、通知の過程及び特約によって異なる場合がある。民法第634条、賃借物に修理が必要となった場合、賃借人は、賃貸人がすでに知っている場合を除き、遅滞なく通知しなければならない。民法第27条、賃借人の過失なく賃借物の一部を収益にできなくなった場合、その割合に応じた賃料の減額を請求できる。エアコンの故障だけで減額範囲が決まるわけではなく、住宅の使用が制限される程度を考慮しなければならない。エアコンが故障したという事実だけで、賃貸人の責任が確定するわけではない。故障が住宅を契約目的に沿って使用する上でどの程度影響するのか、簡単な手入れで解決できる問題なのか、主要部品の経年劣化による故障なのかが重要である。まず区分すべき3種類のエアコン1。契約上のオプションとして提供されたエアコン契約書、物件広告、仲介対象物確認、説明書、設備一覧などにエアコンがオプションとして表示されていれば、賃貸借契物とともに提供された設備であることの根拠となる。入居時に賃貸人が正常な作動状態を確認した記録や、使用方法を案内した記録も役立つ。このエアコンが老朽化や通常の使用中に発生した内部部品の故障によって作動しない場合、賃貸人の修繕義務が認められる可能性が高い。反対に、 フィルター清掃のように日常的に行える手入れまで賃貸人の責任であると断定することはできない。2. 前の賃借人が残した残地物、室内に設置されているという理由だけで常に賃貸人が提供したオプションになるわけではない。契約時に賃貸人が残の賃借人の残地物であり、修理交換の責任を負わないと明確に説明し、契約書にも同じ内容が具体的に記載されていれば判断が異なる場合がある。しかし契約書にはオプションとして記載され、賃貸人が管理してきたのであれば、後になって単に残地物と呼ぶだけで責任がなくなるわけではない。次の資料を合わせて確認しなければならない。賃貸借契約書のオプションおよび設備一覧、不動産物件の広告と写真、仲介対象物確認、説明、入居前後に賃貸人介業者と交わしたメッセージ、過去の修理費を誰が支払ったかを示す記録、残機物の所有権と処分責任に関する特約3、賃借人が自ら設置したエアコン、賃借人が購入して設置したエアコン自体の故障であれば、原則として賃借人が修理費を負担する。ただし、足りない配管、電源設備、漏水または建物側の電気系統の問題によって故障した場合は、建物設備の不具合とエアコン自体の問題を分けて確認しなければならない。設置の過程で壁や配管を損傷した場合、現状回復の問題が別と生じる可能性があるため、設置前に賃貸人の同意を得るのが安全である。修理費負担を分ける判断状況、一般的な判断の方向性、確認すべき資料、賃貸人所有のオプションが老朽化により、賃貸人の修繕義務が問題となる可能性が高い、契約書、製造年、技術者の診断、冷媒漏れやコンプレッサー制御基板など主要部品の故障、原因と設備の状態に応じて賃貸人が負担する可能性、故障診断書、修理履歴、隣接賃借人による衝撃破損、無断分解で故障賃借人が負担する可能性が高い破損写真、技術者の所見、使用経緯、フィルター未清掃など管理不十分による性能低下、賃借人の日常的な管理責任が問題となる場合がある。フィルターの状態、管理案結果、前の賃借人の残地物で、責任除外特約が明確、特約の内容と契約経緯に応じて、半地物特約接続、設備一覧、賃借人が購入設置した製品の故障。通常は賃借人が負担購入時の領収書、設置同意書、建物電気配管の不具合によりエアコンを使用できない、建物設備に関する賃貸人の修繕義務を検討、電気配管の診断、管理事務所の確認、賃貸人に知らせず賃借人が他の地に交換、費用回収が難しくなる可能性がある、緊急性を示す資料、通知の試み、未積書領収書、この法は一般的な判断の方向性を示したものである。実際の結論は、故障の規模、修理の可否、製品の使用年数、特約、当事者による通知対応の過程によって異なる場合がある。経年劣化による故障と賃借人の過失を区別する資料、故障原因を口頭で主張するだけでは、紛争が長引く可能性がある。可能であれば、エアコン技術者から症状だけでなく、推定原因も記載した診断内容を受け取る必要がある。経年劣化事前故障を裏付ける資料、製品の製造年とモデル名の写真、入居時に正常に作動していたかどうかと、それまでの使用期間、コンプレッサー、モーター制御基板などの部品が自然劣化したとの技術者の書面、過去の同一症状に関する修理履歴、外部からの衝撃や無断分解の痕跡がないことを示す資料、適切な清掃と使用状況を示す写真、賃借人の故意過失が問題となり得る事例、引っ越しや家具の移動中、室内機室外機を衝撃によって破損した場合、賃貸人に知らせず製品を分解したり、配線を変更したりした場合、 排水異常の警告を長期間放置し、被害を拡大させた場合、製品の案内とは異なる方法で使用し、故障を引き起こした場合、基本的なフィルター管理を全く行わず、問題が発生した場合、古い製品であるという事実だけで、すべての故障が自然故障と認められるわけではない。反対に、賃借人が使用中に故障したという事実だけで、賃借人の過失となるわけでもない。技術者による原因診断と使用記録が重要である。契約書の修理費特約を確認する方法。特約がある場合は、文言を正確に読まなければならない。修理は賃借人負担のような包括的な一文だけを見るのではなく、次の要素を確認する。対象設備エアコンが具体的に含まれているか。故障原因、消耗品、賃借人の過失、自然故障を区別しているか。費用範囲、一定金額以下の少額修理のみを賃借人が負担するのか。修理と交換、単純な修理と老朽化した製品全体の交換を区別しているか。残置物の表示、エアコンが契約上のオプションなのか、無償で残された残置物なのかを明記しているか。説明過程、契約時に仲介業者または賃貸人が特約の意味を具体的に説明したか。特約によって修理責任を分けることはできるが、文言が曖昧な場合は、契約全体の内容、設備の性質、故障の程度、契約時の説明を合わせて判断することになる。消耗品の交換や少額修理に関する特約を、主要部品の経年劣化による故障や全体交換にそのまま拡張できるかについても、別途検討しなければならない。賃借人が先に修理する前の手順ステップ1、契約資料を確認する契約書、オプション一覧、入居前の写真、物件交付を確認し、エアコンが提供設備に含まれていたかを確かめる。モデル名と製造年も撮影する。ステップ2、故障の状態を記録する。電源が入らないのか、冷風が出ないのか、漏水やエラーコードがあるのかを写真と動画で残す。単なるリモコンの電池切れや設定上の問題でないかも確認するが、専門資格が必要な電気冷媒作業を自ら試みてはならない。ステップ3、賃貸人に書面で通知する。電話だけで済ませず、ショートメッセージやメッセンジャーなど、記録が残る方法で次の内容を伝える。故障を発見した日付と症状、エアコンのモデル名および設置場所、写真は動画点検訪問が可能な時間、修理業者の手配と費用負担に関する回答の要請、賃貸人が修理する機会を持てるよう、合理的な時間を与えることが望ましい。賃借人が立ち入りや点検を拒否して修理が遅れないよう協力しなければならない。ステップ4、診断と見積もりを受ける可能であれば、故障原因が記載された点検件結果と項目別の見積もりを求める。修理可能な故障なのか、全体交換が必要なのか、賃借人の使用上の過失が確認されるのかについても区別する。ステップ5、費用負担と業者について合意する。賃貸人が直接業者を手配するのか、賃借人が先に支払った後で召喚を受けるのかを書面で決める。費用の上限、交換製品の所有権、既存製品の廃棄方法法も確認する。ステップ6、緊急修理の場合は通知を試みた記録を残す。漏水、漏電の危険または健康上の危険などにより待つことが難しい場合でも、賃貸人に連絡した記録を残す。可能な範囲で診断と見積もりを確保し、必要最小限の措置を選択すれば、費用の必要性と妥当性を説明しやすくなる。ステップ7、支払いと修理に関する資料を保管する。次の資料を1括弧に保管する。賃貸人に送った故障通知とその回答、修理前後の写真及び動画、技術者の点検結果と故障原因、未接書、取引際書、領収書、部品交換の内訳と保証書、賃貸人による修理の承認または費用証書間の約束、無断修理と欠払い家賃からの控除に関する注意点、 賃借人が賃貸人に知らせず高額な製品に交換した場合、賃貸人が修理の必要性、業者の選定、または費用水準について争う可能性がある。既存製品を安価に修理できたにもかかわらず、全体を交換した場合、全額の償還が認められない可能性もある。修理費を月払い家賃から任意に差し引くことにも注意が必要である。賃貸人が費用負担と控除に同意していなければ、賃料滞納の有無をめぐる別の紛争が発生する可能性がある。費用償還と月払い家賃の支払いは原則として区別し、控除する場合は、金額と時期を書面で合意しておくのが安全である。紛争を減らす契約書の作成方法、賃貸借契約を新たにせ、または更新する際は、オプションありとだけ書くのではなく、設備ごとの状態と責任範囲を記載することが望ましい。エアコンの所有者、モデル名、設置場所及び正常な作動の可可否、フィルター清掃など日常的な管理の担当者、消耗品、少額修理、主要部品の修理に関する負担基準、賃借人の過失により発生した故障の処理方法、老朽化により修理できない場合の交換の可否期と費用負担修理依頼を送る連絡先と承認手続き、残置物の場合は所有権、修理責任及び退去時の処理方法、入居時の点検表にエアコンの作動状態を記録し、写真も合わせて保管しておけば、退去時の現状回復をめぐる紛争も減らすことができる。要点整理オプションのエアコンの修理費は、月払い家賃チョンセという名称よりも、契約上提供されたかどうか、所有関係、故障原因、特約と証拠資料によって判断する。賃貸人所有の契約上のオプションが老朽化により故障した場合は、賃貸人の修繕義務が問題となる可能性が高く、賃借人の故意過失によって故障した場合は、賃借人の負担となる可能性がある。実務上最も重要な原則は、修理前に知らせることである。契約資料を確認し、故障の状態と原因を記録するとともに、賃貸人の承認と技術者の見積もりを確保してこそ、費用償還や責任判断に必要な根拠を残すことができる。具体的な紛争は、契約文言と事実関係によって結論が異なる場合があるため、高額な修理交換や賃料控除の問題がある場合は、法律専門家または住宅賃貸借紛争性手続きの利用を検討することができる。